で、まあ、東からですね、エルサレムにやってきたんですね。まあ、よくこのクリスマスカードやそういう絵には、時としてはですね、馬小屋でイエス様が、おられて、羊飼いたちと博士たちが一緒に、礼拝をしている様子がありますね。まあ、でもこのマタイによる福音書のこの箇所を見ますと、それは違うんですね。厳密には違いますね。そのイエス様が生まれてから、まあ、おそらく1年ほど経った頃に、この博士たちが、まあ、イエス様を探しにやってきたんですね。まあ、今日はですね、このところから一緒に、このあなたの王は誰ですかということを考えたいと思います。マタイの2章の1節から3節までまずお読みします。新約聖書の2ページになります。1節からです。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレムでお生まれになった時、身を途方の剥がすたちがエルサレムにやってきて、こう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。ありますね。まあ、よくお聞きになるこの箇所ですね。まあ、この今読んだ中でも、ヘロデ王というのがいましたよね。そしてこの博士たちはユダヤ人の王として生まれた、お生まれになった方を探しに来てますから、ここで2人の王様が挙げられてますね。ヘロデ王と、そして生まれたイエス様ですね。ユダヤ人の王としてお生まれになったと。まあ、そういうことですね。まずこのお話を少し考えたいと思いますね。まあ、博士たちが、ユダヤ人の王として生まれ、お生まれになった子を求めにやってきましたね。あまり、この博士たちについては聖書は詳しく書いていません。まあ、東から来られた。まあ、考えによっては、ある人はね、考えによってこのバビロンから来たのかなというような考えもあります。でもわからないんですね。まあ、バビロンは、捕囚の時に多くのユダヤ人が住みまして、そのまま住み着いた人たちもいたので、まあ、そういう方々かなと。あるいは彼らが旧約聖書をある程度学んでいたので、この、まあ、メシア、まあ、イエス様の誕生を期待していた。そんなふうにも想像します。まあ、ともかく、この星を見て、そして、まあ、やってきたんですね。まあ、いろいろ、こう、私たちもはっきり言えないことがありますね。わからない。想像しかできませんが、でも、はっきりしていることは、ここにあるように、ユダヤ人の王として、お生まれになった方は、どこにいますかと、こうね、どこにおいでになりますかという、こう、博士たちが、最近生まれた、この子供ですね、このユダヤ人の王として生まれた、この子供を探しています。そして、このエルサレムにやってきたんですね、探しています。まあ、もしかしたらそのままヘロデ王の宮殿に行ったのか、それとも、エルサレムで聞いていながら、まあ、案内されたか、いろんなことも想像しますが、まあ、いずれにしろこのヘロデ王様のところに、まあ、いるわけですね。さあ、4節から6節までもちょっと読んでみますが、マタイの2章4節から6節ですね。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。 預言者によってこう書いてあるからです。ユダの地ベツレム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからですね。まあ、このように、ヘロデは当時の、この宗教家たちに、まあ、問いただすと、ミカ書からですね、旧約聖書のミカ書から引用して、まあ、このメシア、キリストが、このベツレムの町で生まれることになってますというように、まあ、返事するんですね。で、結局そのことで、博士たちが、まあ、このベツレムに向かっていきます。そして、まあ、やがてイエス様に会うんですね。まあ、7節から見ますと、このようにヘロデが博士たちに話しますが、そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言った。彼らをベツレムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。このようにこのヘロデが話すんですね。まあ、この博士たちが心からユダヤ人の王を探し求めてますね。この生まれた子供を求めております。まあ、ヘロデもこのユダヤ人の王として生まれた子を求めていると言うんですね。私も拝みたいので調べて、そしてどこにいるか、あとその詳しく教えてください。まあ、こんな風に言うんですね。そしてその、まあ、ですから、いわば博士たちが見つかり次第、このヘロデに報告することになっているんですね。自分もこの拝むので。まあ、しかし、この話を読んでいくにつれて気づくんですね。ヘロデはいささかもこの子を拝みたくはないんです。いや、まあ、この子を殺したいんですね。なぜかといえば、ヘロデは王様です。ヘロデこそが、まあ、これはヘロデの考えですよ。ヘロデこそがユダヤ人の王であり、この子は違うと。そういうように考えてますね。まあ、3節もさっと読んだんですが、こういうことを聞いてヘロデ王は恐れ惑ったとありますね。怖くなりましたね。まあ、どんなことかなと心配してます。まあ、しかも、このエルサレム中の人も同様であったとありますね。まあ、このエルサレムの人々も心配してました。まあ、というのも、このヘロデ王様は、全くこう、なんて言いましょうかね、こう、ひどい王様なんですね。容赦なく人を殺します。自分の王座を守るためには、例えば、自分の妻を殺しましたね。まあ、妻が陰謀、そういう陰謀があるという思いで殺したり、そして義理の、弟も殺したりしましたね。まあ、この後でしょうけど、その息子3人も殺してますね。もうとにかく王座のためには何でもやると。自分の立場を守るためには。そういう王様ですから、エルサレムの住民も、どうなるかと心配しているわけですね。で、結局、この後をちょっと飛ばして読みますとね、16節ですが、その後、ヘロデは博士たちに騙されたことを分かると、非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から 割り出したものであるありますね。なんと、まあ、このベツレムの町の、赤ちゃんを2歳以下みんな、皆殺しにしたんですね、男の子をね。でそれは まあ、博士たちに騙されたというか、こう、この博士たちにお願いしたのは報告するようにお願いしたけれども、彼は報告しなかったので、まあ、そういうようなことをするんですね。まあ、この箇所で17節18節を読んでも、その時預言者エリアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き、叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだとあるんですね。まあ、このようにですね、ヘロデ王様が、赤ちゃん、男の子ですね、2歳以下を皆殺しにしましたね。でこれが実は旧約聖書ですでに予言されていたんですね。まあ、マタイは特にですね、この、旧約聖書の予言をよく引用しています。このイエス様が本当の神様の約束した、ユダヤ人の王、メシア、約束のキリストですということを示す意味でね、そうしています。まあ、ともかくこのヘロデ王は、王として残るためには、何でもやるわけですね。そういうひどい王様ですが、まあ、しかし神がこのユダヤ人の王、本当のユダヤ人のこのイエス様を、生まれた子を守ってくださったんですね。まあ、例えばいくつかありますね。12節見ますとこのようにありますが、まあ、あの博士たちはベツレムに行って、そこでイエス様にお会いし、まあ、今賛美したようにこの礼拝をしますね。そして黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げますが、まあ、12節にこうありますね。それから、夢でヘロデのところに戻るという、戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていったとありますね。まあ、この博士たちは、神様によって注意されて、そしてヘロデに行かなかったんですね。報告しなかったんですね。この子供の居場所や詳しくは話さないんですね。でしかもその後もありますね。13節ですが、彼らが帰っていった時、身を主の使いが夢でヨセフに現れていった、立って幼子とその母を連れエジプトに逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子と母を連れてエジプトのに立ち退き、そしてこのヘロデが死ぬまでそこにいたんですね。まあ、このようにこのヨセフも注意されて、このヘロデの陰謀ですね、この生まれてきたユダヤ人の王として生まれたこの子供を殺そうとするので、エジプトに行くわけです。そしてこの箇所を見ますと、ここもですね、例えば15節にはヘロデが死ぬまでそこにいた、これは主が予言を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであったとありますね。まあ、これはホセア書からですね、旧約聖書のホセア書からですが、こういうようにこのマタイがまたその予言の成就を強調しているんですね。まあ、とにかくこのヨセフはヘロデが亡くなるまで、このエジプトに住み着いたんですね。しばらく住み着きました。そして後ほどこのイスラエルに戻りますが、その時も、ベツレムやエルサレム近隣ではなくて、ここも神様によって注意されて、 ユダヤではなくガリラヤのナザレの町に、まあもともといた町ですが、そこに戻っていくんですね。まあここも神様のからの、注意によって、まあ、ナザレに住むことにしました。このヘロデの息子が今ね、その後もう生き残った息子ですけど、この王様になったんですが、まあそういうことですね。で、今日はですね、このあなたの王は誰ですかっていうことを、まあ、考えてますが、まあまずですね、この2人のユダヤ人の王について考えたいんですね。2人のユダヤ人の王、まあ、1人はこのヘロデですね。ヘロデ王、まあ、ヘロデ王はこの人によって王となったんですね。人によって王とされたんですね。まあ、ヘロデは実は、ユダヤ人ではないんですね。エドム人です。しかし彼は、このローマに行ってその王座を求めたんですね。当時のユダはローマ帝国の一部ですから、ヘロデは、ローマ皇帝によってこの王と、まあ、されたんですね。で、まあ、あのユダヤ人によってはこのヘロデ王の支配を歓迎する者もいたが、多くはですね、彼がエドム人なので、なかなかそれを受け入れがたい、そういう状態でしたね。しかもこの、まあ、私たちはすでに見たようにヘロデ王は非常に残酷で、容赦なく人を殺しますね。まあ、自分の身内も殺しますから、それは当然歴史には残らない多くの人が殺されているんですね、この王によって。だから何でもやるわけですね。 王座をこう奪われないように、ね。でもこのヘロデはもう一つやりましたね。まあ、有名なこととしてはヘロデが建てた、神の宮なんですね。宮、それを、まあ、宮を改造したんですね。そして金箔でこう外をこう折って、それがもう本当にキンキラに光るように、まあ、したわけですね。まあ、それはヘロデが神様が大好きでそうしたのではないんですね。そうではなくて、そのユダヤ人の、に好かれるためにね、そういう手段を、設けたり、あるいは周りの国からこんなに立派なものを建てたという評価を得るために、自分の、王としての身分のためにそうしたようですね。まあ、ある考えではこの、ヘロデは自分がメシアだと、そしてそのメシアを、自分のメシアであることを示すために、こんなことをしたというふうなことも思われてますね。まあ、とにかくでもそういうこのヘロデですね。まあ、他方ではここの箇所でユダヤ人の王としてお生まれになった方というのは、もちろんイエス様のことを指してますね。イエス様が、神によって王とされたんですね。ヘロデとこう比較すると全く違いますよね。イエス様は神によって王とされてます。そしてこのイエス様はこの神の国を支配する者として建てられたわけです。誠のメシアであり、インチキではないんですね、ヘロデのように。旧約時代にずっと約束された、多くの預言によって約束された、この救い主ですね。誠の王です。ヘロデと違って、このイエス様は、この、御国の住民のことを本当に心に留め、まあ、彼らのためにこう命を捧げてまで愛しておられるんですね。全くこう違いますよね。ヘロデと違って、ヘロデは、まあ、比較的短いこう期間ですよね。この王として支配します。短いって言っても人間的に短くないんですが、人間ですから死にますよね。でも、このイエス様はいつまでもですね、こう治めるわけですね。永遠に 御国を治めます。まあ比べようがないですね、ヘロデとイエス様とでは、あるいはイエス様と他のこの地上の支配者誰をとっても比べようがありません。まあイザヤ書の、9章ですね、6節7節を見ますが、イザヤ書の9章、これも予言ですね、このイエス様の、予言ですが、9章の、6節7節ですね、このようにありますが、はい、ごめんなさい、イザヤ書の9章の6節7節ですね、あの1139ページですね。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は、不思議な、助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増しくあり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義とによってこれを固く立て、これらを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。今より常しえまでというね、この表現を見ますと、まあこのイエス様がいつまでも支配するというね、まあそんなこう予言ですね。でしかも最後には万軍の主の熱心がこれを、成し遂げるとありますように、神様がそれを、されるんですね。さあでもこのヘロデ王とイエス様という王様がねいますよね。で博士たちが探しに来て、それを聞くヘロデが恐れ惑ったとありますね。怖くなりましたね、嫌でしたね。まあ、考えますと2人の王は同時の場所や同時の時に、支配できないんですね、まあ、できませんよね。ヘロデはそれをよく分かっています。自分が王であれば、他が王が出たとすれば、それでは成り立たないようなね、そんなこう状況ですよね。なのでこの男の子を、2歳以下をみんな皆殺しにしたんですね。自分の王座を、守るために、まあ残酷なヘロデですね。でもイエス様も似たような話をしてますね。マタイ6章の24節ですね。最近まあ、しばらく前ですが、その山上の説教をね共に見ましたけども、24節、マタイ6章、24節、10節にありますね。誰も2人の、主人に仕えることはできません。一方は憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも、仕え、また富にも仕えるということはできません。まあ同じ原理ですよね。まあ、イエス様がおっしゃっているのは、神と富に金使えることはできない。一緒にね、同じ時に使えられません。まあ、お金の代わりに他を入れてもいいんですね。富には限りませんよ。その、神と、ね、〇〇、A、B、C、何でもいいんですけどね。その神と、こう、さらにもう一つね、金使えることはできませんと。まあ、ここで今日のお話は主にですね、政治の話じゃないんですね。ヘロデは確かに政治家ですけど、政治の話ではなくて、この霊的な原則を今日話してますね。すなわち言い換えれば、イエス様があなたの人生の王になるか、ヘロデが王になるか、どちらかなんですね。両方は不可能ですね。両方を王とすることはできないんです。どっちかになりますね。まあ、そこで今日ですね、まあ、この題名があるように、あなたの王は誰ですかということを考えたいんですね。まあ、あなたの王はヘロデですかということをまず考えたいと思いますが、まあ、このヘロデはですね、 博士たちのユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられるんですかということをね、聞いて、まあ、心配したんですね。そして自分の立場を考えます。このユダヤ人の王というね、こういう方を生かすわけにいかない。自分の支配下を保つにはということですね。で、まあ、ヘロデはある意味こう悪魔を描いているかもしれませんね。悪魔はですね、結局この神様の支配を嫌がって、自分は支配者になるというような思い上がったことで神様に逆らったんですね。でもその悪魔は一人で満足しません。支配者はその子分もいりますよね。下にいる人たちがいますよね。悪魔は下のいるこの他のある程度のこう天使たちを招いて、彼らは一緒に神様に逆らったんですね。一緒になって逆らいました。でもそれでも悪魔は満足しませんね。なので神様が作られたこの世界をダメにしようとしてですね、アダムとエヴァを誘惑します。そして彼らにこの同じ反逆、神様に逆らう、ね、側に引き寄せたんですね。すなわち神様に従うのではなく、悪魔の声ささやきに従って神様に反逆するものとアダムとエヴァがなったんですね。まあ、ですから、今日私たちの選択肢はヘロデかイエス様、まあ、言い換えれば悪魔か神ですね。その王様は誰ですかということですね。まあ、今日の人間であれば多くの人はですね、いや違う、自ら王ですと、私は自分の人生の王ですと、ヘロデでもなければイエス様でもないと言うかもしれませんね。まあそういう考え方は人気だろうと思いますね、今の世の中ではね。まあしかし、この、ある意味それは当たっていて、当たっていない。そういう感覚はわかりますが、結局、この、悪魔がそのようにアダムとエヴァを騙したんですね。どういうことかというと、あなた方が、まあ、エヴァですね。あなたが善悪を自分で決められます。神様に聞く必要はないと。あなたは神のようになる。ね、善悪の知識の実を取って食べたら、あなたも神のようになると。神に従うようなね、そんなこう、下っ端の身分ではなる、そんなにいらない、必要ないです。で、残念ながら、アダムとエヴァは悪魔の偽りを信じて、神様よりも、そしてこの悪魔の側、その反逆の側に、まあ、立ったんですね。一緒に立ったわけです。で、その後の人類は、アダムとエヴァから生まれた人類、私たちですね、みんな罪人として生まれてきたんです。まあ、言い換えれば、神様への反逆者として生まれてきたんですね。ですから、私たちはそれぞれ、そんなこう心で生まれてきたんです。どういうこと、心かというと、神様の支配ではなく、自分の支配下の中に生きていきたい。俺が王様ですとね。そういう心ですが、実はそれは悪魔の陰謀なんです。悪魔の偽りです。私たちがそのままでは王ではないんです。悪魔の支配下の元にある反逆者仲間に過ぎないんです、ね、ヘロデの国に住んでる、悪魔の国に住んでるようなこのものなんですね。悪魔はそのように偽るんですね。あなたも支配者になれますよって言うんですが、それは嘘なんですね。悪魔の支配下の中に置かれ、その暗闇の国の一員とされたんですね。で、まあ、ですから、このイエス様かこうヘロデということなんですが、それとも主イエス様があなたの王ですかということを最後にね、 考えたいんですね。まあ、今日は集まりの皆さん、ほとんど皆さんはね、イエス様を信じていますので、まあ、この救い主として信じていますので、自分のこの罪を認めておられますよね。で、このイエス様によって、まあ、救助、まあ、救われた身分ですよね。まあ、一箇所、ヘブル人の手紙の、2章の、14節ですね。14節、15節を見たいと思いますが、ヘブル人の手紙の2章の14、15ですね。426ページですね。見ますと、ヘブルの2章の14、15、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、まあ、子たちというのは私たちですね、人間。主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。まあ、主もというのはイエス様も、私たちと同じように人となってくださったというね、ことですね。これはその死によって、すなわちイエス様の死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでしたとありますね。イエス様が私たちを、悪魔とその死から解放するために人となって来られ、そして、まあ、十字架にかかられたんですね。私たちを悪魔の支配下から救助するため、ご自分の御国に入れるためにそのようにしてくださったんです。まあ、なので本当に心からイエス様を救い主として信じておられましたら、あなたはあなたの誠の王はイエス様です、ね、主が王様です。で、そういう意味では私たちがその方に心から仕えるべきですね。まあ、でもどうでしょうかね、皆さんイエス様の御国に入れられてから、時折このイエス様に逆らうこともありますか。御国のものでありながら、イエス様が本来王様でありながら、自分の、まあ、心の王座にイエス様を追い出してそこに座ろうとしませんか、時として、ね。まあ、そのように私たちは罪許され、神のこの悪魔の暗闇の御国からですね、解放されているものの、心の中に罪の性質が残っていますので、そういうように私たちは時折、そのようにその罪の性質にむしろ従って神様に逆らうことがありますね。なのでそういう意味では、今朝、今、今日、兄弟姉妹、あなたの今日、今のこの王様は誰ですか。イエス様がちゃんとその心の王座におられますか。それともイエス様を追い出してそこに代わって座っておられますか。ね、まあ、そういうことがないようにということですね。まあ、まあ、中にはね、ヘロデの方がいいという、まあ、それはきっとよく考えないでそういうふうにしている。すなわち、エルサレムの人たちも、ヘロデと同じように心配していたのは、ヘロデ王様はとんでもない王様だけども、慣れている王様だから、ですから違うふうになるとどうなるかわからないというね、そういう恐怖がありますよ、人間にはね。まあ、そういうまだイエス様を信じていない人たちはそういう頭かもしれませんね。クリスチャンはキリスト教はなかなか良さそうだけど慣れていないし、どうなるかわからないのでやめておこうっていうようなね、考えですね。まあ、しかし本当にもったいない話ですね。ヘロデはヘロデのみを愛してます悪魔は悪魔のみを愛してます私たちのために何一つ考えていません、ね、ただ害を企んでいるだけです。その反面、イエス様は素晴らしい王様ですね。 本当本来あるべき王様の姿ですね、その御国の一人一人のことを心に留め考えておられますから、私たちが本当にヘロデ悪魔に騙されてはなりませんね。嘘つきです。いいことなんかないですね。本当に私たちがこのイエス様を王様としっかりですね、一日一日毎日主とすべきですね。イエス様を選びましょう。まあ今日見たね、あなたの王は誰ですか。ヘロデっていうのはとんでもない王様でしたね。ヘロデもとんでもないんですが、正直言って悪魔の方がもっととんでもないんです、ヘロデにはおそらく何か良い点も少しはあったんだと思いますね。悪魔には一つもありませんからね。ね、あなたの方は誰ですかと今日考えたんですね。まあ、中には私は王ですと言っている人もいるかもしれませんが、それはまさしく悪魔の心であり、ヘロデの心であり、本来の王様はイエス様ですね、神様ですね。イエス様がさっき見たように私たちをこの悪魔のとんでもない国から、王国から救助をするために、救うために来られ、王となられ、その御国を建て、そして私たちを御国に招いておりますね。イエス様を王様としますときに、私たちの心は本当に平安、喜び、愛で満たされますね。いいこと尽くしです。でも逆に私たちがそのこのイエス様よりも自分のしたいことをしようというときに、結局イエス様を王座から追い出して自分を王としたときに、いいことなんかないですね。そういう今言った平安、愛、喜び、そういう祝福はありません。むしろ惨めな問題だらけになりますね。で、私たちはね、この今日の箇所から覚えていきたいのは、ヘロデのようにこの神様が使わされた誠の王を殺そうとするのではなくて、拒むのではなくて、博士たちのようにこのイエス様を王様として歓迎し、礼拝するもの、使えるものとなっていきたいと思いますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにこの誰が王様ですかということを聖書からこの見ました。そして本当に素晴らしいユダヤ人の王、この神の国の支配するイエス様、私たちをそこに入れるために十字架で死なれたこの主イエス様がおられます。どうか私たちはこのイエス様を絶えず主とし、王とし、その心の御座に着座されるようにどうか助けてください。時折私たちが罪の性質ゆえにイエス様を追い出し、そしてそこに自分から支配しようとするような心もありますが、そうであればすぐに悔い改めてイエス様をまた迎えることができるように助けてください。まだこのヘロデの国の住民の方も多く周りにおられます。悪魔の支配下の中にありますが、その方々がこう素晴らしいイエス様を王様としてお迎えできますように導いてください。私たちもそのためにお持ちください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。